カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院、のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2017年になったなと思っていたら、本当にこう月日、時間の経つのはあっという間だなというふうに思います。この番組新年3回目の放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今日この放送が最初に放送されるのは1月20日なんですけれども、きっとトランプ次期大統領、もう大統領になってるのかな、就任式が行われて就任演説をされてるはずなんですけれども、どんなことをおっしゃったんでしょうか。首都のワシントンではトランプさん、もうあんなの、トランプさんはアメリカの代表にふさわしくないという、まあ、そんな意見をお持ちの方、若者も結構おられて、何十万人というそういう、大規模なデモが予定されていると聞きますけれども、一体どうなったのかなと非常に興味深いところです。思い起こせばオバマさんが就任演説プラハでされた時には、核の廃絶をこう訴えられて、本当にそれでノーベル平和賞ももらわれたという、まあそういう、まあある意味非常に立派な就任演説だったんですけれども、非常に気になるところです。さて、今回は新年に思う世界の明日、日本の明日というテーマでお話を伺います。お客様は法然院の31代目貫主でいらっしゃる梶田真章さんです。梶田さん、もうお久しぶり、そして明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、おめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
相変わらずいいお声でございます、
ね、いえいえ、それ同じ言葉を梶田さんにもお返ししたいと思います。はい、どうでしょうか、この、ご住職という、まあ、お仕事、お立場として、まあ、年末年始というのは、ああ忙しいという、そういう時期なんでしょうか。
まあ忙しくないことはないんですけどね、まあ、でもまあずっと忙しいので。
ずっと忙しい、
はい、特に忙しすぎるってことはないです。
あ、そうですか。
はいはい、
以前来ていただいた時に、その除夜の鐘のお話が非常に印象的だったんですけれども、
はい、
今年もやはり除夜の鐘は、皆さんが疲れたんでしょうか、近隣の方が。
そうですね、まあ、近隣に限らず、はい、外国の方も含めてですね、
あ、そうなんですか、
はい、ついていただ来られた方に一つずつついていただくという形ですので、
はい、
今年はまあ280ぐらいでしたですかね。
280、はい、はい、まあ、例年その108つと言われる数より多いというふうに聞いておりますけれども、はい、280っていうのは、これは全国的に見ても多い方ですか。
どうでしょうかね。まあ、法然院も、もう少し以前はですね、はい、さらに来られていて、300何歩とか、400近くついた年もあったかと思うんですけど。
そうですか。それだけの数つこうと、はい、交代するだけでも時間がかかりますよね。そうすると時間的にも随分長いというわけでしょうか。
そうですね。今年で1時過ぎぐらいですね、終わったのが。
ああ、そうですか。
はい、長い時は2時ぐらいまでついてた年もあったかもしれません。
ああ、そうですか。やはりお寺としてはそうやっていろんな皆さんが、はい、その法然院でその除夜の鐘をつきたいというその思いというのは非常にありがたい、はい、嬉しいということでしょうか。
そうですね、年末年始の行事としては、まあ、クリスマスと除夜の鐘と初詣がセットになっているのが日本ですのでね、
はい。
まあ、簡単に言うとクリスマスは身近な方との絆というかつながりを確かめるっていう年末の行事で、
はい、
で、じゃなくてね、私として新たな気持ちで年に向かっていきましょうという、まあ、個人の年越しの行事でね、
え、
で、初詣はみんなで一緒に年越しましたっていうことを祝うといいますか、はい、社会の年越しを祝うと。だから身近な方と個人と社会の年越しを3つの行事で祝っていると
、はい、あ、いいですね。
いうのが日本的な年末年始の年越しの仕方やと思います。
そうですか、は
い、
これはやはり日本ならではとも言えるという感じですね。
そうですね、はい、だから宗教行事、まあ、仏教とかキリスト教とか神道というような名前じゃなくて、もう日本人の宗教を神としての大事な行事と、
はい、
3つのレーベルで年を越すと、
はい、
こういう話だと思います。
まあ、だからこそ日本の国内でこう宗教戦争とか、よくその宗教宗派の違いなどがこう物事の争いの原因になったりしますけれども、
ええ、
やはりその日本でそういうことがないのは、あの、そういう柔らかな、考え方によるものでしょうか。
そうですね、だから日本人の宗教は基本的には特定の神様仏様に救ってもらうんじゃなくて、
はい、
いろんな方のおかげさまで私は暮らしてますっていうのが基本的な宗教心だったんですよね。
おかげさまでという言葉ですね。
ご先祖様とか、
はい、
村の鎮守様とか、
ええ、
まあ、自分の大事な方とかいろんな方に守られて私の暮らしはありますというように日本人は多く生きてきたので、
はい、
特定の阿弥陀さんに救われるとかね、キリスト教的な唯一の神様に作ってもらうとかね、
ああ、
そういった宗教じゃなくて、
唯一神じゃなく、
ええ、いろんな方に守られてっていう、
あ、
来たのが、まあ、日本的な宗教の伝統かと思います。
あ、そうですね、ね、だからこそ、
ええ、ですから無宗教じゃなくて、
ええ、
いろんな方のおかげさまでっていう宗教なんです。
いいですね、
はい、
あの、よく無宗教、日本人は無宗教という言い方をする人もいますけれども、はい、今だとこういろんなものに守られてという、なんか
無宗教というのは結局宗教という言葉自体が特定の神様、はい、仏様に救ってもらうのが宗教だというふうに思いすぎているので、
はい、
そういう意味で私は無宗教ですと。
お、
でも日本人には日本人なりの宗教心がずっとあるということですね。
あ、なるほど、いいですね、
はいはい、
あの、日本人なかなか良いという感じ、
は
い、
そうです、
ええやんという
気が、いろんな方とのつながりできましたっていうことは大事にされてきたと思います、はい、
そうですか。
それがちょっとまあ変わってきてるとこもあるかもしれませんね。
変わってきてるところがあるような気がして、はいはい、非常に気になっているんですけれども、まずはその冒頭でお話しした、あの、そういう意味でそのトランプアメリカもう大統領と言っていいと思うんですけれども、はい、なかなか今おっしゃったようないろんな方のおかげさまでという考え方とはちょっと違うという、はい、大統領かなという気はするんですけども、いろんなこうトランプさんを批判する人、
はい、
それから、やっぱり期待する人いろいろあるかと思うんですが、
はい、
あの、梶田さんとしてはこのトランプさんのこの発信するおっしゃることとかすること、うんうん、どんなふうにこうご覧になっているんでしょうか。
ね、まあ、あの、おっしゃってること自体聞いてるとやっぱりと言いますかね、あの、ご自身とかそのアメリカ自体の利益を第一に考えてらっしゃるっていうふうに聞こえますけれども、
まあ、そういうふうにおっしゃってますよね、
でもまあ
そのアメリカのためという、
はいはい、でもそのことで、あの、引きつけられてらっしゃる方といいますか、
はい、
まあ、ご不満があった方にとっては期待を背負ってらっしゃるんでしょうし、もちろん今までのアメリカはそこそこ良かったんじゃないかと思ってる方にとってはとんでもない人が出てきたなということになると思うんですよね。それは常にどこの国とかどこの時代にもあることで、その人に期待する人もあればそうじゃない人もいるという中で、まあ、あえて言えばヒラリーさんの方が得票数は多かったみたいですから、
はい、
それがな、こう、ね、選挙のマジックというか、でそのトランプさんが大統領になるということが現実ですから、その現実を受け止めながら、しかし彼というか大統領一人でアメリカが動いているわけでもないし、世界が動いているわけでもないので、まあ、彼の考えは考えとして、あとのまあ共和党の方自体も全員がトランプさんの考えに賛同されるわけでもないかもしれないし、
まあ、実際に反対してらっしゃる方もおられるし、
ええ、
新聞でも、はい、その例えばトランプさんのその環境に対する政策に反対して企業が資金を出すっていうちっちゃな記事を見つけまして、
はい、
あ、これは素晴らしいなというふうに思ったんですけども、やっぱりそういう なんか嬉しそうな顔ですけど、う
ん、だからそのあんまりこう自分で勝手にまあトランプさんならトランプさんが一人で決めていくとか、
はい、
彼がなったら彼が言ってること自体が全部そのままなっていくと思いすぎないで、やっぱりこれからなられたらなられたでトランプさん自体もあの分かってこられることもあるんだと思うので、
本当ですね、ええ、
まあ、そういう中でどういうふうにいくかなっていうことは、まあ、それその時その時のいろんな方の考えの集まりというしかないので、あまり自分の中でもトランプさんだから心配だとか決めすぎないで、私にもまあ結局私もこれからの未来に関わっていくわけだから、自分は無力じゃないといつも言うんですけど、微力はあると思ってですね、あのこの京都の片隅からでも私なりのまあ願いとかあるいは実践とかを続けていくということしかないんじゃないのかなと思っています。
ああそうですか、まあ、そう本当におっしゃる通りだなと今お話伺ってて、まだ物事始まってない段階でのいろんな、うん、あのお言葉とか、はい、ツイッターとかそういうものにこう私たちが反応しているというところですよね、
は
い、
まあ、結局トランプさんはその自分の政策自体が国益だと思っていらっしゃいますけども、本当にそれが国益なのかっていうことも分かんないかもしれないですしね。
本当ですね、
何が得意になって何が損するのかってなるということは、まあ、日本の場合も今株はなんか上がってるみたいですけど、
はい、
本当にそれが期待だけに終わって失望に変わるのか、はい、それがなんとなく皆様の、まあ、努力で続いていくのかっていうことは本当にあのどうなるか分かんない中、それ一人一人のポジションで私がやるべきだと思うことをやっていくしかないと思うんですけど、
はい、
でも結局最終的にこう描いていく世界が自国の利益をだけを願っていくのか、やっぱり世界平和とかみんなが貧しさから抜け出したらいいねっていうことを願いとしていくのかによって、大きく人類の未来とかそれぞれの生き方は変わってくるっていうことは言えると思いますよね。
そうですね、やっぱり大切なのはそこで、はい、やっぱりどういう未来を描くかというところが、
はい、
あの今のトランプさんは、まあ、多分、国内に目が重きを置かれているというところで、はい、うん、それをおっしゃったように世界に平和とかそれから環境も、はい、あのそういうふうに世界全体地球全体を見てくださったら、うん、世の中は丸く収ま
る。でもあえて言えばですね、民主党政権も、はい、あのアメリカのですね、
はい、
あの不満を抱えてらっしゃる方のこう思いに応えきれてなかったところがあってそういう結果になったんだということは受け止めないといけないんじゃないのかなと思います。
本当ですね、サンダースさんが、
はい、
こう民主党のいいポジションを、獲得されたと思うんですけれども、なのでちょっとこうその民主党の政策においても、期待できるのではないかという
そうですね、
アメリカのことですけれども、そんな気がいたしますね、
まあ、サンダーさんが候補に決まってらっしゃったらまた違ったかもしれませんしね。
本当ですね、
本当にちょっとのことですね、はい、世界の未来は
本当ですね、それで世界の未来が変わるっていうところが、
はい、
こう、第二次世界大戦のこう前に似ているとか、はい、そういうふうにあの評価する人もいますけれども、やっぱりそうはならないように、世界が動いてくれるといいなと願うばかりですが、そうですね、やっぱり微力ではあるけれどもというところでしょうか、はい、
そうですね、アメリカに限らずヨーロッパもその方向に今それぞれの国がですね自国の、まあ、利益の方に行ってらっしゃる傾向がありますので、
はい、フランスとかこれからルペンさん、
はい
はい、なかなかたくまし
い
女性ですけれども、
は
い、やっぱりああいうこう強くはっきり言うというところが、
はい、
あの人々をつい引きつけてしまうというところがあるんでしょうかね。
そうですね、欧州連合も理想としては良かったんでしょうけど、
はい、
現実としてそれが皆さんのご期待に沿っているのかということ自体もやっぱり問われている時代なんでしょうね。
もともとのいろんな国がそもそもあの違いであったり、差がある、経済状態の差がある、はい、国々がそういう、共同体連合体を作るというところが、
はい、
なかなか工夫のいるところですね。やっぱり
そうですね、やっぱ各国の予算がそのままで、
はい、
やっぱり欧州連合という一つの共同体としていくということにはやっぱりどっか無理があるのかもしれませんし、はい、
本当ですね、
本当に一つになるんだったら経済も本当に一つにしてしまって、
はい、
欧州連合の予算でそれぞれの地域を活性化させていくっていうような はい、ならないとなかなか不満が募ってきたのかなと思います、
はい、そうですか、まあ、世界にもそういう、こういろんな課題問題があるんですけれども、はい、私たちの日本でもいろんなこう、先が見通せないという部分もあるのではないかなと、はい、いろんな特集が組まれて、
はい、
そういう中で非常に私が気になっていますのが、その子どもの貧困っていうところが、
はい、
こう気づかずに生活していると本当に全く知らないままで過ごしてしまうと、実はいろんな立場の人がそうやって貧困と言われる状態にあるっていうところが、
はい、
この日本の国の中でそんなことがあるんだっていう、うん、気づかないっていうことは罪なことだなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですよね。やっぱり生活自体が各家庭ごとに分断されていて、もともとは地域の暮らしっていうことで、まあ、本当に困っていらっしゃるようなお家があれば近所から毎日ですね、食べ物でも助けるとかいう形で地域は成り立っていたと思うんですけど、今は各家庭の事情ごとにそのどういう家に生まれたかによって、まあ、環境が決まってしまうというか、育ち方が決まってしまうというか、そういう世の中に我々がしてきたわけで、まあ、プライバシーとか各家の責任でという方向で日本はずっと来たので、まあ、そういう方が隣にいらっしゃってもなかなか気がつかないという社会をみんなで作ってしまったので、そういうところに行政がまあ目を向けられないとすれば、手が届かないとすれば、やっぱり民間の中でも、まあ、NPO なら NPO を作ってそこの行政の足りないところを補っていくという活動がまあ求められているんでしょうね。本当は行政が全てその例えば生活は最低限成り立つように目配りするっていうことが本当は大事なんでしょうけど、でもそれにも何か限界があるのか、お金の使い方が悪いのか間違ってるのかということでなかなかうまくいかないので、まあ、そこを補うのはやっぱり民間の努力も必要なところもあるのかなって現状では思いますね。
本当ですね、
はい、
お金の使い方が悪いのかもしれませんね。
はいそうですね、
はい、給食費の無料化をしたという、市町村であったり、それがニュースになるというところが、これはすぐ改善できるんじゃないかなと、
はい、
よく給食費を払わない、モンスターピアレンツとかいうふうに言われますけれども、それぐらい無料にしたらいいのにってそもそもというふうにも思いますけれども、
はい、
やはりそういう、食を十分に与えられない子どもが実はいるんだというところで、まずその学校にいる間の給食は無料にしないとダメですよね。
そうですね。そういう人がいて、まあ、今言った各家庭ごとにまあ差があるということをどう改善していくのかっていう、
はい、
最低限食とか、
はい、
まあ、住とか、
はい、
まあ、衣とか衣食住はですね、まあ、誰かが最低限保障するっていう形をどう取れるのかっていうことは大事だと思います。
そうですね、
はい、
そして最近よく言われることが不寛容の時代になったというふうに言われますけれども、はい、先ほど10円の鐘のお話をしましたが、冒頭で、はい、10円の鐘がうるさいから、はい、10円の鐘つくなみたいな、ことを言う人もいるというふうに聞いたんですが、それはどうなんでしょうねっていうふうに思いますが、はい、どうでしょうか。
まあ、やっぱりね、1年に一晩のことでも我慢できないっていうことはちょっと問題ですよね、
はい、
毎日ちょっと夜中に疲れたらそれは困ると思うんですけども、
それはちょっと文句言うかもしれません、はい、
でも1日一晩の、まあ、年越しの行事自体が迷惑だと思うっていう、まあ、それぐらいこう地域とか例えばお寺と皆さん関わっていただけてないっていうことから生まれてくると思うんですよね。やっぱりどういう人間がお寺にいて どういう気持ちで十円の鐘についてるのかとか、
はい、
あるいは地域の方がどういう思いでそれに参加しているのかとか、そういったことと出会っていただいていれば少しは違ってくるかもしれませんし、さらに言えばやっぱ育っていく環境の中で全くこう我慢されないでとにかく自分の言うことは聞いてもらって育ってきた人と、ある程度やっぱり自分もまあ、聞いていただけないこともあるんやなと、我慢しなくちゃいけないこともあるんだなということを知って育ってきた人とでは大人になってからの怒ってくることの受け止め方として随分違うんじゃないかと思うので、やっぱりうまくいかないこともあるよ、 まあ、思い通りいかないこともあるよということを教えてくださる、また地域のね、方でもいらっしゃれば、その方の育ち方も違うんじゃないのかなと思うので、改めて、やっぱりあまりにも各家庭に教育を任していたのでは、すべてについて、大人になってからの社会に置いていきとけでは、なかなかうまくいかないこともあるっていうことが、ようやく分かってきた今の日本じゃないのかなって思っています。
そうですね。特にその子どもは地域が育てるっていう、はい、そういう、昔はそうだったはずですけれども、現在はそういう、最初おっしゃったような個々に、はい、委ねられているっていうところが、やっぱりいろんな問題を生む要因になるというところですよね。はい、さあ、この後はお寺のこう役割、まあ梶田さんが日常どんなふうにされているのかというお話を伺いたいなと思います。続き、法然院31代貫主でいらっしゃる梶田信章さんにお話を伺います。梶田さんがとても愉快な方だということを皆さんにもお伝えしたいんですが、梶田さん残り8分ですって言ったらファッツ8分
いやいや思わずね、はい、ダジャレおじさんですから、はい、もうおじいさんかもしれません。
いえいえ、そういえば梶田さんは大阪外大ご卒業、ドイツ語学科でしたが、はい、What's happened っていうのをドイツ語で言ったらどうなるんですか。
もう忘れてしまいました。
忘れました。
はい、それはもう40年前だったら言えたんですけどね。
あ、そうですか、失礼いたしました。
イニシエでございます。
イニシエでございます、はいはい、さあ法然院ではもう本当に梶田さんのこうお考え方が分かるというか、いろんなことをされてる、取り組まれてると思うんですけれども、はい、法然院サンガ、パープルサンガというのが、サッカーチームでありますが、はい、法然院サンガとサンガっていうのは一緒なんですか。
サンガは集いとかね、共同体という意味なので、はい、そういう集まりと、
集まり、
はい、サッカーをする人の集まりか、まあ、お寺に集まる人の集まり、はい、っていうので法然院サンガ、まあ、仏教共同体ですね。
おそれは考え方としてはどういう考え方なんでしょう。サンガというのはお寺はどういうところだという考え方に。
お寺はですからそれぞれ個性があって、それぞれ執着があったとしても最後は一緒に仏さんだろうねということを願い合う集団というか、
はい、
最後は目覚められたらいいねと、
ほう、
あなたと私も最後は分かり合えたらいいねと、
はい、
それぞれ個性があって今は分かり合えなくてもと、
はい、
それがまあ私は仏教のサンガだと思いますけど、でそういう意味で、まあ、いろんな方に集っていただいて、
はい、
まあ、人間ってこんなにいろんな風に考えてるんやなと。
人間って本当にいろんな方がおられますよね、
はい、
千差万別、考え方って本当にいろいろあるなと、
うん、
そうやっぱり違いがあるっていうことを受け止めて、はい、どうしたらいいんですか。
ずっと世界を見てきているその人の癖があるわけですね、捉え方の、
はい、
でそれを仏教では業と言うんですけど、それぞれ業を背負っていて、業というのは、まあ、要するにいろんな対象と接したときに私がそれがどうを、それをどう捉えていくのかという、もうずっと私たちは捉え続けている、まあ、知り続けているわけ、認識し続けているわけですね。で生まれてからずっと私なりの認識の仕方で世界を見ているので、同じ世界を見てもそれぞれの癖がついてしまっているので、同じ世界を見てるんじゃなくて、それぞれの人の心がそういう世界を生じさせているというのが私たちが一緒に来てるっていう姿なので、 どうして同じ世界見てるのに違ったように考えるんですかじゃなくて、もともとそれぞれの心で違った世界を見てるから、そう簡単には一致しないんですよと、ことを認め合いつつ対話する中で一致させるんじゃなくて、どこがあなたと私はが違っているのかなと、違っていて最終的には分かり合えないけれども、でもどこまでだったら分かり譲り合えるのかなというところを対話によって深めていくっていうのが私たちがやってきたことじゃないかと思うんですけどね。
違いはずっとあるということですね。
ええ、もうそれぞれのそれが個性なので、
はい、分かり合ってそれを譲り合うという、ええ、
分かり合えてはダメじゃなくて、はい、分かり合えなくて当たり前と、そこから一緒に出発しましょうと、
はい、
でも最後は分かり合える世界からと信じていきましょうねというのが私は仏教かな、にいろんな宗派があるってことも意味でもあるかなと思っています。
その、 宗派の違いって何なんだっていう気はするんですが、はい、
結局それぞれ の、 仏さんの道の物語の作り方ですよね。
はい、
私はどう信じたりどう実践することが仏さんの道だった信じるのかっていう、それぞれが決めていくわけですね。
物語はそれは物語で、
はい、もう全ては
架空ということですか。
私たちはもう常にこう生きている限り物語を作り続けているわけですね、
はい、
で宗教で絶対的な真理を説くもんだと思ったりするかもしれませんけど、そうじゃなくてそれぞれが信じたい物語をそれぞれが描いてその中で生きていくと。でも大事なところは今は それぞれの物語を描いていても最後は一緒に目覚められるところがあるって信じていきましょうねっていうのが仏教なら仏教なんですね。
ああ、そうですか。
だから宗派が全然違っていても、はい、それを大して気にしなくなると、
はい、ちょっと話が戻りますけども残り2分なんですが、某テレビ局で特集をしてらっしゃったんですけども、その子どもの貧困で、家に場がないと、自分のいる場がない、時間をそこで、過ごす気がしないという、過ごせる気がしないと、そうするとやっぱりお寺という場所がそういう場にの一つになったらいいなっていうふうに思うんですけども、そういう場としてのお寺っていうのはいかがでしょうか。
もちろんそういうことですよね、はい、それぞれが意味のある場を求め、はい、そこに身を置くことで安らぎを得ていくというのが人間だと思いますから、このラジオを聞かれるっていう場も一つの意味になってると思いますし、
はい、
まあ、お寺はその皆さん違う方が集まってそれぞれの生きる意味を見つけていくっていうような場になったらいいなと思っています。
ああ、そうですか。そして梶田さんは環境ということにも非常に重き、注目しておられて、はい、やはりエネルギー問題にも積極的に意見を述べられているというふうに聞いておりますけれども、はい、やはりあるがまま自然というその生き方とそのエネルギーも同じですよね。無理やり作るとよろしくないですね、
はい、
きっと
どういった場をそれこそ未来に残していきたいのかと、ことをそれぞれが真剣に考えて取り組んでいくべき時がずっと続いていると思いますね。
本当ですね、うん、今が肝心要というか、
はい、
未来の子どもたちにはやっぱり今がどういう未来を残すかという点では、
はい、
今が肝心ですよね。
そうですね、
はい、じゃあぼつぼつこの放送という場を、通じてまた、そういう考え方もお話できたらと思います、はいはい、またお越しいただけますでしょうか。
ありがとうございます。
はい、法然院の梶田真章さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。